それではまず祈りから始めていきましょう。キム・エシュルン先生は昨日から沖縄の方にアジア総会のために沖縄に行っておられます。水曜日に帰ってこられます。そのところで本当に日本のリバイバルのために先生方が祈られますけれども、そこに大きなリバイバルの炎が立ち上って、キム・エシュルン先生がその炎を持って帰ってこられる、そのことを期待しながら、キム・エシュルン先生、また留守を預かっておられるマリア先生のために祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、イエス様、ありがとうございます。今日本にリバイバルが起こっています。祈りが立ち上っていますから、ありがとうございます。キム・エシュルン先生をアジア総会の方へと送ってくださり、ありがとうございます。日本中の先生方がそこに集まって、このリバイバルの炎が立ち上るように今祈っておられます。主よ、どうぞその炎が沖縄から九州、そして北海道までその燃え上がるように、先生方を今主が用いてくださっていることをありがとうございます。この教会も今祝福されています。多くの方々がこの教会に来て祈ってくださり、また伝道してくださっていることを主よありがとうございます。留守を預かっておられるマリア先生を主が関心を持って見てくださり、魂も体もすべて健やかになるようにと主が今させてくださっていることをありがとうございます。マリア先生も見えないところで大きな働きをしておられます。主よ、あなたが喜びをも主が与えてくださっていることを主よありがとうございます。またこうやって蒼天に集っておられるお一人お一人の健康も魂も主が守ってくださっていることをありがとうございます。すべてを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は第2サムエル記8章です。それからマタイの6章を学んでいきます。第2サムエル記8章の始める前にですね、7章のその終わりのところで、本当にダビデが神様からあなたの家を代々祝福するよというその声を聞かせてくださって、ダビデがもう本当にそれを確信するそのところがあります。そのところをちょっと読んでみたいと思います。第2サムエル記7章の27節から29節までお読みします。イスラエルの神、万軍の主よ、あなたはこの忍びの耳にはっきり、私があなたのために家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今神主よ、あなたこそ神であられます。あなたのお言葉はまことです。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家はとこしえに祝福されるのです。このようにもうダビデがですね、本当に確信を持って、私の家が祝福されるんだと、神様からその声を聞いたと、そのように告白しています。8章の1節、その後ダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させた。ダビデはメテグ・ハーマをペリシテ人の手から奪った。これからずっとこのダビデが戦っていくところなんですけれども、もう行くところどころ百戦百勝していく、そのところを見ることができます。そしてその地域の場所をですね、地図で見ると本当に広範囲を攻め取っていくのが見えます。そしてこのイスラエルはガリラヤ湖からヨルダン川をずっと流れて死海のところまで行くんですけれども、そのところの死海のところにエドム人が東側ですね、ヨルダン川の東側にエドム人がいるし、モアブ人がいるし、アモン人がいる。そしてガリラヤ湖のこの北の方はアラム、ダマスコがあるんですよね。それからガリラヤ湖の南の方に塩の谷があるし、西の方ではガテとかそういうペリシテとかところがあるんですけど、そこを全部をですね攻め取って、 もう百戦百勝するそのところを見ることができます。たくさん の, この場所の名前が出てくるんですけど、それを地図で見るとですね、もうたくさん の, その広範囲にわたって戦いをし、またそこで勝利を収めたそのところを見ることができます。二節、彼はモアブを撃ったとき、彼らを地面に伏させて縄で彼らを測った。縄2本を伸ばして測ったものを殺し、縄1本を伸ばして測ったものを生かしておいた。なんか面白い表現だなと思うんですけど、結局ダビデは力の強いものを殺した。そして、人間的に頼ることがないように主だけを頼るようにしたということです。こうしてモアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。この、モアブっていうのはルツがそこで、モアブ人なんですね。そしてモアブ人であったルツがダビデのひいおばあさんになる、そのようなこともこの歴史から私たちは学ぶことができます。3節、ダビデはゾバの王レホブの子ハダデーゼルがユーフラテス川流域にその勢力を回復しようと出てきたとき、彼を撃った。ダビデは彼から騎兵1700、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。この馬の足の筋を切ったというこのも、その力に頼るのではなく主だけを頼る、そのことですね。それから5節、ダマスコのアラムがゾバの王ハダデーゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2000を撃った。このアラムとかダマスコっていうのはもうガリラヤ湖の北の方ですね。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。このようにですね、主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。そのようにですね、ダビデが自分の力に頼るのではなくって、いつも主に祈って、そして主が勝利を収めてくださった。それはもうダビデが本当に主に頼って主がしてくださったと、自分が高慢になることがないようにですね、いつも主を前に置いてこの戦った、そのダビデの態度を見ることができます。7節、ダビデはハデデーゼルの家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデ王はハダデーゼルの町ベタプとベロタイから非常に多くの聖堂を奪い取った。戦争して勝利品がたくさんあるんですよね。10節、9節、ハマテの王トイはダビデがハダデーゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでトイはその子ヨラムをダビデ王のもとにやって、安否を尋ねさせ、ダビデがハダデーゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデーゼルがトイに戦いを挑んでいたからである。ヨラムは銀の器、金の器、聖堂の器を手にしてきた。もうそのダビデがいろんなところで戦って勝利しているところを見て、このトイの王様のその子のヨラムがその祝福を述べにこうやってきたというところですね。11節、ダビデ王はそれをもまた彼の征服したすべての国々から取って、聖別する銀や金とともに主に聖別して捧げた。これでダビデがですね、いつも主を前に置いているということが分かります。自分でその勝利したそのものを自分のものに、自分の勝利したもの分取り分だっていうのではなくって、こう聖別して、そして主に聖別して捧げたとあります。いつも主を主としてダビデが行動していたということがここでも分かります。 12節、それらはアラム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクから取ったもの、およびゾバの王レホブの子ハダゼーゼルからの分取り物であった。ここのところを地図で見るとですね、本当に広範囲にもうダビデが戦っていたということが分かります。この視界のその周りから、それからガリラヤ湖のこの北の方、そこまでもう全部戦って、イスラエル全部がこのダビデのもとにこの屈服するという、そのようなことを見ることができます。13節、ダビデが塩の谷でエドム人1万8000を撃ち殺して帰ってきたとき、彼は名を挙げた。もうどこでも勝利するので、ダビデがこのイスラエルの王として迎えられる、その準備がもう主によってなされていっているということをここで見ることができます。14節、彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。6節でも、こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたと書いてありますけれども、この14節でもこのように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたと、2度までもですね、このように主がされたということを書いてあります。ですからダビデが本当にこの自分がやったっていうことではなくて、いつも主に尋ねて、そして戦いに行くときも今これ戦いに行くべきでしょうかと、そのようにその都度その都度尋ねながら戦っていくときに、主がダビデの行く先々でダビデに勝利を与えられたということですね。だから私たちもいつも毎日の生活をするときに、このダビデの態度っていうのをですね、私たちが学んで、もう自分の常識で行動できるときは主に伺わなくて、自分の経験とか体験とかそれで行う私たちがあるんですけれども、そういうとこまでも主は頼ってほしいと、一つ一つ主に伺ってほしいと思っておられるのをここで見ることができます。ですから私たちも日常生活の中で、これはもう経験して、もう自分で分かる、これはもう体験したことだからって言って、生活するんではなくて、もう一つ一つ細かいことまで、主よ主よ、イエス様イエス様、これでいいんでしょうか、聖霊様聖霊様って言ってですね、もうどんなに小さなことでもいつもイエス様に頼る、そして聖霊様に頼る、その生活態度っていうことがとても大切だなと思います。でその時に本当に思いがけない時にですね、いろんなハプニングが起こった時に、そういう生活態度してたら、主よ、ね、もう突然ハプニングが起こった時に誰かを呼ぶんじゃなく、また自分で何かしようとするんじゃなくって、主よ、ね、聖霊様ですね、そういうふうにこう呼ぶ私たちになっていると、主から知恵が与えられる、そして主が人を動かしてくださる、そのようなことを私も体験したことがありますけれども、毎日の生活の中でどんなに細かいことであっても、主よ主よ、イエス様イエス様、聖霊様聖霊様、そのように頼る私たちの信仰生活がとても大切なんだなというのを、このダビデの姿から見ることができます。そして最後の15節のところでは、ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべてのものに正しい裁きを行ったとあります。ダビデは最初はこのユダの王、そこの一部分のユダの王であった ったんですけれども、こうやって戦いに全部勝利してくるときに、イスラエル全部の王となって、そして正しい裁きを行ったとあります。それで、このダビデのその勝利したそのやり方を見るときに、分取り物をみんなにこう分け与えたり、また性別して神様に捧げたり、またそのサウルのこの子供ヨナタンの子供に、この自分と同じ食卓に着かせたりとかですね、すごくこう憐れみ深いのダビデの姿をこの後見ることができます。ですからダビデが本当に王様にはなったんですけれども、正しい裁きをしていく、そして憐れみをかけていく、そのようなダビデの姿を見ることができます。ですから私たちがこの主がダビデはもう本当にこの姦淫の罪を犯したり、またこのサウルから追われてペリシテ人の敵の陣地に逃げ込んで1年4ヶ月も敵の陣地で過ごす、そして嘘を言う、この気違いのふりをして難を逃れたり、またペリシテ人と一緒に戦いに出て、そして殺さなくてもいいようなところをもう本当にこの自分たちのこの嘘がバレないように、殺さないでもいいような人たちを全部殺して告げ口されないように自分の身を守ったりとかですね、悪いこともたくさんしたんですけれども、ダビデが一番最後の時には、神様がダビデは私の心にかなったものであったと称賛される、そのところを見ることができます。ですから私たちもたくさんいろんな罪あるものですけれども、その都度その都度悔い改めて、主よ主よイエス様イエス様とそのようにこう頼っていくときに、主は限りなく私たちの罪を許してくださるし、また私たちに憐れみもかけてくださる良き神様である、そのこともダビデを通って私たちが学んでいきたいと思います。そして、16節のところでは、ツェルヤの子ヨアブは軍団長になったと書いてありますね。ヨアブ将軍といってダビデのこの戦いの時のこの良い働きをするヨアブがこう出てきます。またダビデに歯向かうヨアブともなったりもしますけれども、ここではツェルヤの子ヨアブは軍団長となったと、アヒルデの子ヨシャパテは参議となったと、まあ、そういうことが書いてありますね。それからアヒトブの子サドクとエブヤタルの子アヒメレクは祭司となったとか、それからあとこの18節ではダビデの子らは祭司であったと、そのように書いてあります。ですからダビデがダビデの姿を見るときに、ダビデは神様にも愛されたし、また人々にも愛された、そのダビデ王をこれからもまた見ていくことができます。ですから私たちが本当に主に向けてこう行く、その時に神にも愛され、また人にも愛される人になるんだなっていうことを、このダビデのこの生き方を見ながら学ぶことができます。では、マタイの6章に入っていきましょう。1節のところで、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。 あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。で、私たちが本当にこう、この当時この偽善者たちパリサイ人律法学者たちのようにこの人の前で偉そうにこうするんですけれども、心の中は冷たい、そのようなパリサイ人律法学者たちがいました。また偽善者偽預言者たちそういう人たちがいたので、イエス様がこのように、私たちに教えてくださっています。で、右の手でしたことを左の手に知らせないようにしなさいと書いてありますけれども、私たちがこの人に褒められたりするときにですね、それを人に褒められて、ありがとうございます、そうですそうですって、言ってしまうと、その自分がこうその報いをもう受けてしまっていることになるって言われるんですね。だから右の手でしたときはそれを受け取って、そしてここのこう右手からこのこう左手に行くときにもここで主です、主がしてくださいましたっていうふうにですね、こう右の手で褒められたらそれがここの左手に行く前にここのとこで主がしてくださいましたって主に栄光をお返しして、もう左手はここで右手でしたことがもう知らない、わからないっていうふうにしなさいっていうふうにに教えられています。だから生徒たちにもですね、よくこの旗振りとかそれからタンバリンとかそれから踊りとかですごくもう上手で、もうあなたはもうこのメディアにねもうこう抜擢されて素晴らしいスターになれるよとかって言われた時、生徒たちは主ですというのをねもうこう言えるような一人一人になってるんですけど、私たちも本当に褒められて、ああそうですそうですみたいなね、私がもうそれだけ努力したんですからみたいなことで受け取ってしまうと、もうそれはもう自分で報いを受けたんだから主はもう知らないって言われるんですよね。ですからいつも主です、主がしてくださいました、そのようにね私たちが言えるようになっていることが必要です。5節、また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。このように祈る時もですね、この当時にはもう本当にわざと四つ角に立ってこう長い祈りをしたりとかですね、そういう人に見せるそのようなことがあったと思いますね。だからイエス様がこのように言われてるんですけれども、もう私たちがもう本当に隠れたところでこう一生懸命祈ってるのはもう天の父なる神様がもう見ておられてもう知っておられると、だからもう父が報いてあなたに報いてくださいますとそのように言っておられます。だから私たちも本当にそのことを信じてですね、もう祈って私が祈ってるその悩みいろんな悩みがあるけれども、もうそれはもうすでにイエス様がご存知、そして私たちの知らないその問題それもイエス様がもう取りなしの祈りをしてくださっているというふうにですね、私たちが思うときに本当に主に対してもう心の奥底のその問題を主に訴える、そのことが祈りができるようになります。で、今はキム・エシュルン先生が威厳で祈りなさいということをね、とても私たちに教えてくださっています。他の教会から来られた方々に威厳の祈り分かられますかっていうと、祈りの威厳とかしたことはありませんっていう方がまだおられるんですよね。もう牧師先生が威厳を教えておられない、そのような教会がたくさんまだあります。でもキム・エシュルン先生はもうその威厳で祈りなさい、そうすると と、この私たちの中にこう自我っていうのがありますね。この自我がもう本当に神様 の、 邪魔をするんですよね。そして肉的なもので動いていく私たちがどうしてもあるんですけれども、この異言で祈っていくときに自我がこうスーッと静まる、そして、主の御心が祈れるようにこうなってくる、そして異言でこの直接神様と直通の電話みたいにしてこうつながる、そしてサタンはその異言がわからないから邪魔することができないんだというふうに教わっています。だから最近はもう金曜日なんかでもこの前は30分ぐらいずっとですね、異言でこう祈る、そうするといろんな思いがこう入ってくるんですけれども、だんだんだんだんとその自我がこう抑えられて、そして、主の御心、主の御心がずっとずっとこう実れるようになってくる、そして御言葉がずっと御言葉で祈れるようにこう主が導いてくださるんですね。ですから私たちが今は本当にここの教会で私たちが教えられているそのことは、今からこういろんなこう迫害があったり、また666の時代に入っていったりするときに、もう必ず患難がありますと、そのようにね、聖書の中でも書いてありますけれども、私たちがその時に打ち勝つためにはですね、やっぱり異言で祈り込んでないと、どうしてももう自分ではもうしっかりしてるつもりでも、あれよあれよという間にこうこのサタンの方にですね、こう道こう引っ張られていく、そういうふうな信仰の弱さが私たちの中にあります。ですから今この時にこの日本は今のところ何もその問題はなくてですね、祈る時が祈れるんですけれども、その時にやっぱりこう霊的な武装をちゃんとしてないと、これからどんどんこの迫害があった時に打ち勝つことができない。その準備をキム・ヘシュン先生はもう本当に祈りなさい祈りなさい、今異言で祈りなさいというのをね、もう本当にもう毎回毎回言っておられます。ですから私たちも本当にこう異言で武装してですね、霊的な武装をちゃんとやって、もういろんな困難困難があった時に主の方に立つ、そのしっかりしたその信仰を持つ、そのことが今必要だと思います。そしてイエス様が9節のだからね、だからこう祈りなさいって言って主の祈りを教えてくださってるんですね。でこれは弟子たちがどのように祈ったらいいんですかって尋ねた時に、イエス様がこのように祈りなさいって言って主の祈りを教えてくださって、本当にこれは私たちが祈る時にもう本当に広く広くまんべんなくこう祈ることができる、もうとっても素晴らしい祈りです。でこれは学校 FCIS でもそのレインボーでもですね、この主の祈りっていうのはもう毎日学校に来た時一番にするんですね。まず使徒信条を言って実会を言って、それから賛美を2曲ぐらいやって、あと主の祈りっていうのをね日本語と英語でするんですけれども、こういうふうにね今から私がしますけど、振り付けをねしながらすると覚えがいいし分かりやすいんですね。ちょっとやってみますね。生徒と一緒にやるんですけど、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。 そしてロードプレイヤーって言ってね、英語で言うんですけどね、幼稚園生も英語でペラペラペラペラって言うんですよ。だから環境を整えてやるとですね、もうお友達は英語でも何でももうスーッと入ってやるんですね。それを毎日するんですね。そしてお昼のお弁当の時はみんながね英語で主の祈りするんですよね。ああ本当にこれはもう本当にね体に染みてる。もうお友達もちっちゃいもう幼稚園生4歳5歳がもう英語で言うんですよ、主の祈りを。そしてもう体に染みてるからですね、何かあった時よく病気したり、それからもう体全体が痛い、そのような時はもう祈れないって言われるんですよね。で、ああそうなんだって、もう祈ろうとしても祈れない、そのような時があるんだと思うんですけれども、主の祈りはもう頭で考えなくてももう体に染みてたらそういう時も出るんじゃないかなと思うんですね。で、私はいつも食事の前、一人の生活ですけれども、食事の前は必ず主の祈りをして食事するんですね。だからどこかお友達と一緒に食事に外の食事に出た時ももう習慣ですから、注文食事の注文をして、持ってきてもらう間にじゃあ皆さんで主の祈りしましょうって言って必ずそのお店で主の祈りするんですね。それからうちに来た方はもう必ず一緒に食事をする時は主の祈りって言って祈るし、それから孫たちが来た時もちゃんとこう主の祈り書いたものを持ってますから、はいこれ見てねって言ってね、そしてじゃあ主の祈りっていうふうにしてもう習慣づけてるんですよね。そうすると誰がよそから来ても私のところではもう主の祈りを食べるときはしなきゃいけない、そのような雰囲気になってしまう。何の抵抗もなく主の祈りみんなしますね。そして私が長男のところの種子島に行った時も1週間嵐の中だったから1週間いたんですけども、一番最初に食事の場面があった時に息子がですね、お母さん祈るんでしょって言ったんですよね。もうすごくねもう感謝でしたね。もう私はその食事の時にもう主の祈りが体に身についているからみんながこういる時にどうしようかなっていうふうに一応考えてたんですけれども、息子の方からですね、お母さん祈るんでしょって言ったので、もう毎回毎回3食もう全部ね私が祈って食事にしたんですよね。そうしたらもう私はもうすごい元気でした。もう外はね嵐だったんですよね。そしてもう飛行機も出ない、船も出ない、そんなんで足止めされたんですけども、全然不安がなくて、もう今日の食事の時は何を祈ろうかって御言葉とったったったって入れてですね、もうそうやってもう全部毎食3回1日3回みんなの前で祈る、もうそれはもう私にとってはものすごく平安だし喜びだったしですね。だから本当に身についてると、私が祈らなきゃ、祈りの場を設けなきゃとかね、こう力まなくてももう自然にもうそのようになるんですよね。ですから私たちはこの主の祈りっていうのはイエス様が教えておられる祈りですから、本当にその祈りをですね毎日毎日する。そうするとこうもう死にゆく人がいますよね、もうクリスチャン でそういう人たちはもう言葉も出ない、もう目も開けられない、だけれども耳は聞こえてるんですよね。でその時に主の祈りをしましょう、主の祈りっていうとね、ふわーっとね目が開くんですよ。もうね聖霊様がちゃんと聞かせてくださっているんですよね。だからその主の祈りも私たちはとっても大切にして、もう最後の最後のもう息が止まるそのような時にも主の祈りっていうとね、ふわーっとね目が開きます。ですから私たちが主の祈りをとても大切にしながらですねしていきたいと思います。じゃあ祈っていきましょう。この私たちが今学んでいること悔い改めて、そして主の御心は何であるかということをいつも考えながら、またダビデのように本当に神 神様に愛されまた人にも愛されるそのようなダビデのような信仰生活をね過ごしていきたいと思います。それでは祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主を感謝します感謝します。主を今日も祈りで導いてください。私たちの祈りを聞いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。